皆さんこんにちは。新刊ラジオ第368回、11月26日号、ブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さんはですね、映画とかドラマとか普段見られる方でしょうか。僕はですね、学生時代よくね、映画をですね、授業をサボって見に行ったんですけども、今だから事故だから言っちゃいますけども、授業サボって見に行ったんですよ。でもね、社会人になってからあんまりとね、映画を見なくなったなと思うんですね。と、気になった映画をですね、DVD で借りて見るみたいなこともたまにするんですけれども、最近見てないなというのをですね、今日のね、このラジオを紹介するにあたってね、思いましたね。おそらくですね、この新刊ラジオを聞いている方の中にはこの映画とかドラマ好きで毎回見てるよっていう人もいると思いますし、反対にね、僕のようにこう時間がないから見てないやって人もいると思います。というわけで今回紹介する本はですね、映画とかドラマの話じゃないんですが、物語なんですね。物語が好きな方はもちろん、時間がない方でも30分で泣ける永久不滅の家族愛というテーマの本を紹介しようと思います。ね、この永久不滅の家族愛、家族愛と友情、僕弱いんですよ。恋愛映画はね、あ、羨ましいなとか、あ、よかったなって感動するだけで終わるんですけども、家族愛と友情は号泣します。というわけで早速行ってみましょう。デジタルラジオ703チャンネルと新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りします。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本はゴマブックスより発売しています、光著、ごめん届かなかった手紙という本です。この著者の光さんはですね、2005年に大切な約束という本を発行しまして、なんとこの本がですね、いきなりの、10万部のスマッシュヒットをかました、新人作家さんです。かましたって言っちゃったんですけどね、スマッシュヒットをした作家さんです。そしてですね、今回紹介するごめん届かなかった手紙、こちらの本もですね、30分で泣ける永久不滅の家族愛、これをテーマに、書かれていますので、もしこの本をですね、お手に取って、というか買ってですね、電車の中で読む場合は注意が必要だと思います。少女の葛藤、親との絆が描かれていて非常に感動的な一冊です。携帯情報サイトニュースカフェに掲載した時に、なんと2週間で100万アクセスを突破したという話題作。ではですね、そんなごめん届かなかった手紙の一部をですね、ラジオドラマにてお送りいたします。
お父さんはもともと仕事人間、ほとんど家庭を顧みることなんてなかった。何でもかんでも母さんに任せっきり、いつも仕事ばかりで、家に帰ってくるのはいつも私が眠ってしまった後。とにかく忙しかった。休みなんてなかった。たまーの休みはいつも寝てばかり。会話らしい会話なんてほとんどなかった。お母さんはそんな父さんの愚痴なんて一切言わなかった。口癖のように、
父さんは大変なんだよ、父さんは私たちのために頑張っているんだよ、
いつも言っていた。私は不満だった。父さんに聞いたことがある。どうして父さんは忙しいの？そしたら父さん笑って答えた。
ごめんな、忙しくてごめんな。
ちょっと答えになっていなかった。母さんにはよく愚痴を言っていた。父さん家にいてもいつも寝てばっかりじゃん。そしたら母さんもいつも笑って答えた。
父さんは疲れているからゆっくりさせてあげなさいって。父さんはあなたと私たち家族を守るために頑張ってくれているんだから、父さんに文句とか言ってはいけないんだよって。
心の中ではいつも疑問符が浮かぶのだが、母さんに言われると納得したふりをするしかなかった。大好きな母さんとちょっとだけ好きな父さん、そして私、ちょっと不格好だけど3人の幸せの形だった。父さんが家にいない分、母さんはどこの家庭よりも私のことを守ってくれた。ものすごく優しくて綺麗で若くて自慢の母さんだった。特に料理は絶品だった。 学校の行事に持っていく弁当は私が最も優越感に浸れる時だった。かわいい弁当箱に色とりどりの料理、きれいに盛り付けられた弁当は友達の間でもちょっとした注目だった。母さんは小さい頃貧しくて、弁当の時いつも恥ずかしい思いをしていたらしい。だから娘の弁当だけは腕によりを振るって最高なものを作るようにしてくれていた。何もかも私中心に考えてくれた母さん、そんな母さんがいたから父さんも好きと思えた。母さんがいたから父さんがどんなに忙しくしていても自慢の家族でいれたんだ。だから母さんの死は体を突き抜けるような衝撃を受けた。あまりにも突然すぎる出来事だった。何も表現できない。全く現実がわからなかった。母さんの前で呆然とただ立ち尽くしていた。しばらくして父さんが駆けつけた。父さんは母さんを見ると息を詰まらした。すぐに大声を上げて泣き始めた。そしてその場に崩れ落ちた。なんだろう、安心していた。父さんの泣きじゃくる姿見て、母さんのこと愛していたって分かって嬉しかった。ひとしきり泣きじゃくった後、父さんは笑いながら私に言ったんだ。
大丈夫だから何も心配しなくていいよ
って頭を撫でながら。それは深い悲しみの中で私に向けた精一杯の優しさであり、父さんの命がけの誓いだってこと、その時は知る由もなかった。母さんが死んで3ヶ月経った。学校の年中行事の一環として遠足がある。小学生の頃の遠足は1年のうちで最も楽しみな行事だ。特に5年生にもなると遠足もそれまでの近所の山を登るといったものから豪華になり、バスを借り切って県内の名所をめぐる社会的勉強といった趣旨になる。この時は俄然クラスも盛り上がる。半決め、おやつの買い出し、しおり作り。数週間前から遠足に向けクラスは一つになる。5年生の遠足はバスで1時間ほどかかる県内で最も有名な史跡の見学になる。朝、父さんが準備してくれた弁当を詰め込んで家を出た。車窓の景色、友達との会話を楽しむうち現地に到着。楽しい時間は刻々と過ぎていった。そして弁当の時間になった。班ごとに分かれ輪になり弁当を開く。いつもの母さんの弁当箱を取り出し弁当の蓋を開いた。現実がそこにあった。私の弁当は今までの自慢の弁当にはほど遠く、とても人に見せられるようなものではなかった。二つに切られたサンマの胴の部分と不格好な卵焼き、大きさの違うおにぎりが三つ、プチトマトがバスの揺れのせいなのかバランスを崩して散乱していた。
急いで弁当の蓋で中身を隠した。弁当を体と蓋で隠すように食べ始めた。決して周りに気づかれることのないように。しばらくするとクラスの男の子が私の弁当を見て囃し立てた。
お前すごい豪快な弁当だな。
頭の中をものすごい衝撃が駆け抜けた。それはそれまで感じたことのない大きな大きな衝撃だった。私には弁当のとってもとっても上手な母さんがもういないんだっていう、どうにもできない恐ろしいまでの現実を突きつけられた。呆然とした頭の中に悲しみの感情が広がった。恥ずかしさと情けなさが広がった。子供の言葉は残酷だ。もちろんそれを受け止めるだけの心は出来上がっていない。しかもそれは母さんを失ってほんの3ヶ月の出来事だ。この出来事はほんの些細な出来事のはずなのに、すぐに残酷なまでの結末をもたらすことになる。この日の出来事は私の心を閉ざすことになった。
10歳、大切な母が突然亡くなった。仕事に忙しい父さんと娘が残されたぎこちない毎日。世界で二人だけの家族、たった二人の家族、小さな出来事で崩壊した。壊れてゆく娘、離れてゆく家族。そんな中、父は大きな決断をするのだ。25年後、娘は父の決断の意味を知る。そして声を上げて泣くのだ。真実のドラマが日本を熱くする。
ごめん、届かなかった手紙。光著、ゴマブックスより定価1000円で発売中です。はい、というわけでドラマをお送りしてきましたけども、いかがでしたでしょうか。僕の感想としてはですね、最後までやろうよという感じだったんですけれども、この後気になると思うんですね。まあ、この後ですね、この女の子はどうなってしまうのか、そのお父さんとの関係はどうなってしまうのか、なかなかね感動できますので、読んでみてください。ちなみにこちらの本ですね、堀ちえみさんのナレーションでオーディオブック化が決定しています。というかもう発売していますね。こちらオーディオブックポータルサイト PB でも発売しておりますので、気になった方はぜひ聞いてみてください。ディレクターがですね、この収録現場にね、ご招待されて行ってきたらしいんですけれども、堀ちえみさんもですね、この本が大好きで、なんか読んでいる最中になんかこう、もう泣きそうになっていたとかなんとかで、かなり感動できる内容になっているんだそうです。というわけで、新刊ラジオ最後は宣伝でしたけど、この辺でお別れとさせていただきます。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。